隣のコンシェルジュ。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。こんにちは、ニコレットです。こんばんはかな。まだね、日が暮れるのが早いですからね。ハンガリーの皆さんはおはようございますですね。ヨーレゲルトキバーノク、日本はヨーエシティトキバーノク。ニコレットファジョークホジバチトーク。皆さんお元気ですか？ニコレットです。禁煙グッズのニコレットじゃなくってサンタクロースの女性名のニコレットです。今日も始めていきましょう。はい、ではね、もう2月ですね。寒いですね。1月にね、とんでもないことが起きましたね。能登半島の地震と揺れましたか、皆さんのところ。それから飛行機の事故とね、もう正月早々、正月どころではなかったんじゃないですか。2月は穏やかに過ぎていってほしいですね。私たち何も悪いことしてないのに、どうしてこうなのって思ってらっしゃる方もいると思います。私はね、なんかね、悪いことばっかりしてるから、なんか罰が当たりそうな気がして怖いんですけどね。でも人に悪いことはしてないですよ。それだけは自信があります。やっぱりね、騙されても悪く言われても、なんかその方がいいかなっていうような気もするんですけどね。ずる賢くね、人を仕分けて生きていくことができないたちでございます。さてね、この番組は隣のコンシェルジュというタイトルなんですけれども、あんまりコンシェルジュらしいことやってないんじゃないかしらってちょっと反省しています。今日はですね、私の経験から、旅のコンシェルジュ的なことをお話ししていこうかななんて思っています。まあそれでもね、ハンガリーのこととハンガリー近辺のヨーロッパのことしかわからないんですけれどもね。でも皆様のお役に立てれば嬉しいです。あと旅することの楽しさというか、期待というか、それが伝わればいいなぁなんて思います。私に関して言えば、もうなんかお金すっからかんになっちゃったのでね、しばらくね、海外旅行はできないかなって感じなんですよ。まあ運が良ければ、いい運が巡ってくれば旅行ができるかもしれないし、まあ運もね、味方に引きつけてなんてよく言われますからね。頑張っていこうと思います。はい、それではね、ずいぶん遡ること何年前でしょうかね。1992年に私は日本とハンガリーの文化交流を目的として、それで十何名かの団体で日本からハンガリーに渡ったわけですけれどもね、このお話は何度もしてきました。どうしてハンガリーだったのってよく言われますけれども、私ハンガリーという国にね、大変興味持っておりまして、ある雑誌で第三の道とかですね、そんなことを書いていらっしゃる方もいました。 ハンガリーはまあご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、旧社会主義国だったわけですよね。まあ共産主義国という方も言いますけど、真の意味で共産主義国ではなかったですよね。ソ連みたいな感じではなかったのでね。まあそれでもね、やっぱり何ですか、私はあの学生時代みんながね、あの熱中したようにはしかみたいにね、マルクス・レーニン主義とかですね、科学的社会主義とかですね、そんなものに夢中になりましてね、で正義感が非常に強くてですね、もうね、ソ連は憧れの国だったんですよ。今は違いますよ、とんでもないですけれどもね。でも数々の芸術家を生み出した国でしょ。そしてね、ロシア民謡が大好きだったんですよ。ですからね、自分の勤務先は、あの大学卒業後しばらく経ちましてから歌声喫茶というところに勤めまして、それから演劇をやりまして、小学校とか保育園とか児童館などにですね、オペレッタといわれる、まあ、音楽歌いながら演技をするというですね、そういうあの出演活動を続けておりました。片や夜は、歌声喫茶でですね、あのリーダーとして司会を行いまして、皆様に歌集をお配りして、歌集の何ページ開けてください、では次はこの歌を歌いましょうという感じでですね、歌をご紹介、ワンステージが約40分間だったんですね。で1日に1回だけ1時間のステージというのがあります。ですから40分か1時間、この間に何曲歌うか、あとですね、どんなお話を入れるか、それも全部自分で考えるんですね。で大体40分で8曲歌えます。それから1時間ですと10曲ぐらいかな。で間にね、 MC というか、この曲にまつわるお話とかいろいろするわけですね。で私はそういう司会して歌ったんですけれども、他に、伴奏もやりなさいと言われまして、で子供の頃からやっていたピアノでね、伴奏をしましたり、アコーディオンをちょっと弾かせていただいたり、そんなことをやりました。まあ伴奏はね、大変なんですよ。歌に合わせて伴奏しなきゃなりませんからね、自分好き勝手にピアノを弾くわけにはいかないわけです。でもそこでかなり私は鍛えられたんですけれどもね。それから保育園などにね、オペレッタというね、動物が出てくる、歌いながら演技をする、ある時はウサギになったり、ヤギのおばさんになったり、スイカ泥棒の泥棒さんになったり、泥棒を捕まえるおばあさんになったりというね、そういう役で、歌詞に、メロディーがついています。それをね、子供ですとね、そんなに集中できないので、30分間ぐらい、それぐらいの作品をね、東京都と周辺ですね、そこをね出演して回っていたんですね。まあそんな経験などがございましたけれども、まあその後ですね、ちょっと子供を産みます時にちょっと切迫流産というのになりましてね、出血したりしましてね、あ、これはもうダメだ、もうね、ドッタンバッタンということはできないということになりまして、そのお仕事をお休みしましてね、自宅療養というか私の実家でね療養しまして、それで無事に長女を出産いたしました。もうね、冬の間ね、40日間も病院に入院しましてね、毎日筋肉注射を打ちまして、もう筋肉が硬くなっちゃって、もうね、針がね、刺せなくなっちゃうんですよ、硬くて。それからね、ちょっと貧血気味だったので、貧血の注射も打ちまして、薬も飲みまして、 そのおかげでですね、生まれた子はですね、もう未熟児ではなかったんですけども、大変体重の少ない 2500g、 もうちょっと少なかったら未熟児だったという状態で生まれましてね、まあそれでね本当に心配しましたけれども、私自身も病院から退院するのが遅くなりましたし、子供自身も遅くなりましてね、それで本当はね生まれてすぐに母乳で育てたかったんですけれども、ダメですと言われて母乳を絞りまして、それを与えてもらったり、あの哺乳瓶で人工授乳ですねをしたりしてね、もう本当子供のことはね心配したんですけれどもね、今はねおかげさまで元気にね育ってますからね、あんまりこんな話娘にはねしたことはないんですけれども、まあその当時のことをね思い出すとすごく、まあ、胸がねいっぱいになるのでごめんなさい、胸がいっぱいになるんですけどね、まあそんなようなことがありましたんで、まあ子供は私にとってはね大変大事な存在なんですけれどもね、はいはい、まあちょっと私がどんな仕事をしていたかっていうのをねご紹介してみました。あ、ちょっとティッシュペーパー の補充がありましたのでちょっと失礼いたしますね。はい、それでまあそういった自分の特技というものを生かしてですね、職業に就きたかったんですけれども、子供を無事に産むことが前決でした。そしてその後ですね、ハンガリーになぜ興味を持ったかと言いますと、そういう音楽活動をしていく中で同じその職場にですね、ハンガリーに、行った詳しい方がいらっしゃったんですよ。でその方はですね、日本とハンガリーの文化交流の団体を作りたいんだよ、ミキちゃんどう協力してくれないと、私ミキ子って言うんですけどね、みんなにミキちゃんミキちゃんって言われてたんですね。同じ職場の方に協力してくれないと言われまして、ということで私はねもうすでに過去の人ですけれども、別れた夫に相談しました。そうしたらね、いいよお金出してもって、ただしね、子供たちを異文化圏で育てたいので、もしもハンガリーにね行くチャンスがあるのなら、お金出してもいいって言ってくれたんですよ。それでその話をその職場のね同僚にお話ししましたら、そうかそう言ってくれたの、じゃあミキちゃん行くかハンガリーにと言ってくれましてね、もうトントントントンと話が進んでいきまして、私はですね日本とハンガリーの文化交流のために1992年の4月17日でしたかね、12日でしたかね、どっちかちょっと忘れちゃったんですけれども、スイス航空ですね、チューリッヒ経由でハンガリーにいきなり行くことになっちゃったんですよ。それでハンガリーに行ったわけです。ちょっと前置きが長くなりました。ではここでですね、ハンガリーで知り合った私の大切な友人ですが、ツインバロンというですねハンガリーの民族楽器を演奏する斉藤博さん、この方は大阪音大の作曲をご卒業なさって、今も、ね、ご自分でツインバロンの曲を作曲なさったり編曲なさったりしています。島根県の松江市に住んでらっしゃいまして、海のすぐそばに住んでらっしゃいます。ここはですね今回地震に遭いました珠洲市と姉妹都市を結んでらっしゃるんだそうです。なんかねもう大変ショックを受けられまして、斉藤さんはね神戸の震災も神戸にいらっしゃった時に大阪かな経験してらっしゃるんですよ。それですぐにヨーロッパかハンガリーかスロバキアかに留学する予定だったんですが、特急に取りやめになりましてね、 6年間留学が伸びたという方です。その斉藤さんの曲をおかけしたいと思います。大変短いですがね、ハイランドという曲でございます。ぜひお聴きください。どうぞ。はい、どうですか。ちょっと短かったでしょ。でもジャズみたいなね、軽快でちょっと元気をいただくような音楽ですよね。これ全部斉藤さんが作曲されるんですよ。チンバロンって皆さんご覧になったことありますか。あまり見る機会ないですよね。民族楽器なんですけども、弦がいっぱい張り巡らされていて、その上をバチでね叩くんですよね。手首のスナップが大事ですよね。斉藤さんは何度もね手をね悪くされてね、手術もなさったり、あとね目もね使うんですよね。目も手術されたのかな。大変ですよね、一つの楽器をね極めようとするとね。もう本当に尊敬する斉藤さんなんですけれどもね、はい、これからもよろしくお願いいたします。私はねどんどん紹介していきたいと思いますのでね。さて今日はですね、隣のコンシェルジュがですね、旅のコンシェルジュっぽいお話をしていきたいと思います。ハンガリーに行きましてですね、子どもたちの学校は9月から始まりますので、娘の学校はもう5月から始まっていたんですけれども、もうね6月から夏休みでしたので、9月まで学校は始まりません。それでどこかに行こうかということになりましてね、まずどこに行くっていうことで、知り合いにですね、ぜひリー・ラフレッドというところに行ってごらんって言われたんですね。それで行ったことありません、もちろんね。行ったことありませんじゃなくて聞いたことがありません。リラフレッド、場所をね紹介しますとですね、ハンガリーのね割と東部の方、東ですよね、西ではない東の方なんですけれどもね、私たちね行くときはね車がありませんので、電車でミシュコルツというところまで行きまして、それからさらにミシュコルツというところで降りまして、それからバスに乗って、登山電車というかね、そこの停留所まで行くんですね。それから電車に乗りまして、登山電車に乗ります。それがね、ホロ付きのね電車なんですけれどもね、窓がないんです。でそれに乗りましてね、ゴットンゴットンゴットンゴットンと山の中に、林の中に入っていくわけです。そこはねビュック山脈と言いましてね、その山脈の中をね、新緑の中を走っていくわけです。確か6月でしたからね、もう緑が豊かでした。その中をずっと行くんですね。マスを養殖してましたりね、いろんなところを通っていきまして、でその終点ですね、ハーモルコというところで降ります。ここはね人工の湖なんですけれども、その湖のほとりにですね、なんかなんだか王子様が出てきそうな、お姫様が出てきそうな、 リラフレドの、パロタというですね、あの白ホテルがあるんですね。もうね、本当にお城の形をしているんですよ。ところがね、ここはね、実はね、お城ではないんですね。そしてね、1930年代だったかな、年号がよく思い出せないんですけれども、どこかのハンガリーの会社の保養所として建てられたところなんですね。そこが観光協会というか、なんかどこかが買い取りまして、ホテルにしたんですけれども、当時ですね、まだそんなにね、改築は進んでおりませんでね、古いままだったんですね。ですから家具調度品も、まあ、あんまり新しくはないんですね。それでね、私ね、今どうなってるのかをちょっと調べてみました。そしたらブッキングコムってございますでしょ、そこではね、もうすごい星の数が多くてですね、最低は9点何ポイントですよ。これはブッキングコムで9点何ポイントを得るって相当なことですよね。それでブッキングコムは世界中の方たちがアクセスして、まあ、この間ね、なんかあんまり良くない噂も立ちましたけれども、まあ、それはさておいてですね、あの世界中からあのブッキングコムで検索してホテルを予約されたりするわけですよね。私も何度かこのブッキングコムを利用しましたけれどもね。で、一部屋いくらという形でブッキングコムは斡旋してくれます。それで日本のようにね、一人いくらじゃないんですね。で、例えばシングルベッド2つでいくらとか、私一応調べましたら、現在シングルベッド2つのお部屋で、でもすごく広いんですよ。それでね、日本円にして3万1000いくらとなっておりました。これはね、2食付きです。朝と夕ですね。それから食事なしだったらもちろんもっと安いですね。それから今だけ2万いくらとかってなってました。そういうふうにブッキングコムは時々セールをやるんですね。それで私がね、初めてね、そこに行きました時は、一人日本円にして3000いくらだったような気がするんです。それで朝食付きですね。で、夕食はですね、そこのホテルの2階にですね、レストランもありまして、それから地下1階かな、半地下1階みたいなところにも大変雰囲気のいいハンガリー風のレストランもあります。そういうところでお食事すると、まあアラカルトで頼めますし、日本人の胃袋に合わせてね、たくさんも頼めれば、ちょっとだけ頼むこともできます。そこでね、食事なしですともっと安いですよ。2000いくらぐらいじゃないかと思うんですけれどもね、今ですとね、3万1000円とかってなってました。それで2食付きですよ。ですから、それでね、お城の王子様、お姫様の気分を味わえます。そしてお部屋もリニューアルしたみたいで、すごく綺麗でした。それからね、あれがありました、温泉、私が行った頃はなかったんですよ。ですから、お部屋についてるバスルームでね、バスタブ付きの部屋にしてくださいってお願いすると、バスタブ付きの部屋にしてくれましたので、そこでね、親子3人、あ、4人だ、まあ十分楽しみましたね。それからね、外のお庭がものすごく綺麗なんです。花壇が美しくてね。それでね、ヨーロッパの方々はそこに何泊もします。私たちは2泊しかしなかったんですけれどもね。それですぐチンチン電車に乗って帰ってきちゃったんですけれども、でもいいところでした。ですからね、お友達をたくさん紹介しましたし、お客様もお連れしましたし、私の両親も、また別れた夫も案内しました。もう素晴らしいところです。まあ偽のお城ですけれどもね、でもお城の気分をぜひ味わってくださいね。それではね、2曲目をお届けしましょう。ブラームス作曲、ハンガリー舞曲第6番です。これはね、私のやはり、仲の良いお友達でありますラウラのピアノデュオでお聴きください。演奏しますのは、ひなみゆきこさんと文字田まさきさんです。では、 ブラームス作曲ハンガリー舞曲第6番です。どうぞ。ブラームス作曲ハンガリー舞曲お聴きいただきました。いかがでしたか。ではちょっとリラ・フレードのお話をちょっと続けたいと思います。ここはですね、あの朝午前中ね、あの別に午前中じゃなくてもいいんですけれども、このハーモルコの周りをあの散歩して歩くことができます。とても気持ちがいいんですね。素敵です。それからですね、朝ごはんはね、なんでビュッフェスタイルなんですけれども、あの好きなものを取ってきてテーブルに持ってきてお食事できます。そしてですね、あのアルバイトの学生さんか、あるいはプロの音楽家なのかもしれませんけれども、朝は必ずですね、トリオあるいはあのカルテットクインテット の、 あの室内楽の演奏があります。フルートやらギターやらバイオリンやらですね、そういうね音楽を聴きながら朝ごはんを召し上がっていただけるんですよ。もう本当に夢のようなあの時を過ごすことができます。まあ私たち日本人はアクセスしてね、あの生活しておりますとね、このような生活は夢のようなんですね。まあそんなあのリラ・フレードご紹介いたしました。ぜひ皆様いらっしゃってみてください。ご案内はニコレットでございました。ではビスラーとまたね。ニコレットでございました。ビスオントラータシュラ。